おはようございます。先週の日曜日の朝、私スズラン大フレンズの、デビューの礼拝に出まして、もし、スズラン大の近くに住んでるなという人がいれば、また1ヶ月に1回ぐらいそこで礼拝もやりますので、もし近くに住んでるなと思う方がいるんだったら、渡辺さんたち手を挙げてください。また後で話聞いてみてください、どういうことなのか。そして今日はね、ちょっと、普通とちょっと違うような話したいと思うんですけれども、私が性格的にどっちかというと前向きな人じゃないかなと思うんですね。そして毎日朝起きた時に、何ができるかなっていうことを考えながら、今日これもやろう、あれもやろうというような性格の方で、なんかダークな話が大好きですとか、暗いドラマ見るのは好きなんですとか、そういう人じゃないんですね。そしてなんかある種類のクリスチャンが最後の時代にはまってしまってとか、ヨハネ黙示録ばっかりのことを考えたりするような人なんですけれども、私はそういう人じゃないんです。あんまりそこまで考えてないっていうか、いろんな本を昔読んだんですけれども、ちょっとなんかいろんな人の解釈があるのでちょっと分かんないなと思って、とにかく今日何ができるかなっていうような考え方で動いたんですけれども、2008年11月、私は強烈な夢を見てしまって、そしてその夢があんまりにもリアルで、起きてしまって、そしてその夢を思い出してみたら、題名もあって、日本のベテランクリスチャンへっていう題名があって、そしてその夢を思い出してみたら、これ実行できる、ビデオとして作れると思って、そしてそのビデオの これはちょっと暗いこともあるんだけれども、神様は私たちに、特にベテランクリスチャンに何か言おうとしてるんだなっていうことをすごく強く感じて、ですからいろんな人にお願いして、そしてビデオを作ったんです。そしてそのビデオが今 YouTube で、またインターネットで聞いている方がいれば、また見ることができるんですけれども、そのビデオの中で、夢の中で見たのは、祈りなさい、日本はもうちょっとで大変なものに入っていくっていう、祈れば私が働きますっていうようなビデオ、そしてそれをみんなにお願いして、水曜日の夜お願いして手伝ってくださいって、やっぱり完璧に、できるだけ完璧に見た、その映画、夢の中で見たようなビデオを作りたいと思ってますのでお願いしますってお願いしてて、そしてそれを撮って YouTube に載せたんですけれども、載せた後にいろんなクレームが入って、暗いとかいろんな文句が出たけれども、今 の東北考えると、そのもの、神様は私たちを注意しようとしてたんですね。ですからそれを見せたいと思います。これが水曜日の夜の礼拝の時なんですけれども、ちょっとみんなにお願いして、音楽も入ってたんです。あんまりそれがないので、そのままその音楽も探し出して、音楽も夢通りにつけたんです。 時計もあった。3分前、3年外と思ってもいいんじゃないかって。キャメルの狙いは本州、東北、そして最後の晩餐、イエス様は歓迎を従ってる。祈ってほしい。時間あまりない。あと3つ、東北、そしてこれでいろんなクレームが出て、ロブ暗くなってるなとか、めっちゃロブは暗いとか、なんかそういう文句出たんですけれども、あの神様伝えようとしてるんだよ。もう祈って、祈って、ね、あと3つ、あと3年っていう形で、あのこの、予言が2008年あの出たんですね。ですからまだ遅いと思いません。今でも祈ることができる。そしてその映画ちょうどそこにあって、あのイエス様が日本を見てるっていうようなことですので、希望がまだある。あ、まだ神様が働ける。そしてその最後の晩餐の絵なんですけれども、それは何かっていうと食事なんですね。交わりしたい。イエス様が私たちと親しい関係を持ちたい。日本人と親しい関係を持ちたい。あのそのようなあのことなんですね。ですからあの、ね、今大変なこと起きてしまって、まあ、その通り東北、ね、大変なことになったんだけれども、神様が見てる、そしていい方向に持っていきたいんじゃないかなと私強くあの感じています。あのですからあのもしこの、ビデオが時計に映ってそれで終わりやったら、あ、暗い、本当に悲しいなと思うんですけれども、上がってイエス様の方に向けなさいって、イエス様の方に向けなさいって、時間あんまりないよって、これ2008年の11月。そしてあの、私はその夢っていうのはあの本当は普通の私の夢っていうのは、ね、楽しい夢多いんですよ。あの昨日も楽しくなんかあのペトロがあの湖の上に歩いてて、そしてあの夢の中でこの間楽しく一緒に歩いてたんですけれども、そういう楽しい夢が私の場合は多いんですけれども、これはあんまりにも珍しくて、何かあのそして題名も入ってて、日本のベテランクリスチャンへって書いてあったんですね。あの全ての日本人へじゃなくて、日本人のベテランクリスチャンへっていう、あの祈ってって言ってるんですね。イエス様祈ってって。ですから私たち今の段階でもその祈りができるんじゃないかなと思います。そしてあの続けて今日の話に入りたいと思うんですけれども、あの最後の時代に入っているんだったら、あの私たちがどのように準備したらいいのかっていうのを、心の準備が何が必要なのかっていうのは今日ちょっと話したいと思うんですね。あのそしてあの変化っていうのは、いい変化も悪い変化も、あの急に何か変わるっていうことはあるんですけれども、多くの場合変化っていうのは少しずつ変わっていくようなもんじゃないかなと思うんですね。あのそして、まあ、何年か前に私があのアラスカ行って、そしてあの自分は結構強い人だなとあの勝手に思ってしまってアラスカに行ったんだけれども、アラスカの冬に負けてしまって、あのマイナス40っていうのは人生初めて経験してて、もうマイナス40っていうのはの唾落ちたらもう氷になるんですね、あっという間に。 そしてそれを経験してしまって、もうびっくりしちゃって、普通の靴はダメ、特別な靴、ブーツじゃないとダメって分かって、そして特別な服がもらって、そして私 の, あの義理の兄貴の家に泊まったんですけれども、そこでやっぱりマイナス、外はマイナス40だから、もうみんななんか薪ストーブの周りに集まって、なんかそこから離れられないようなことになってたんですけれども、その中で、まあ、いろんな話が出てね、人間が凍ってしまったらどうなるのかっていうような話もあって、うーと思って、そしてちょっと説明いろいろしてたんだけれども、やっぱり、ロブは初心者っていうような感じでいろいろ説明してくれてたんですけれども、ちゃんとした服を着ないで外に散歩してみると凍ってしまうんだったらこのような段階があるのよって、凍ってしまって亡くなるっていうのは一瞬で起きるもんじゃなくて、いろんな段階があって凍ってしまうのよって、まず手とか爪とかこの辺が寒くなってしまうの。そしてそれどうして寒くなってるというと、自分の血が心臓を守ろうと思って引いてんの。そして自分の血とか腹とかその中で血が集まって、それを守ろうとしてるから手が冷たくなるって。そしてまた言われたのは、その辺の人たちは、寒くなったら血が出て心臓の方に行くんですけれども、手が凍らないようにたまに手のところに届くの。またはーいっておかえりって出てきて、そして温めといて、また引いて、また出て、また引いてって。けれども言われたのは、ロブは甘いから自分の体がこの強烈な寒さに慣れてないので、そのまま引いてしまうよって。そういう設定がまだあなたの体ができてない。私の体ができている。10分に1回血がブーッと出てきて温めてくれて、また引いてくれるんだけど、あなたの場合はもう甘い下の方から来てるからとか言われてあ、そうですかって言われて、そしてじゃあ次の段階どうなるのって。いや、次の段階はね、自分の体がもう寒くなって気づいて温度が下がっていくとね、触れ出すの。そして触れてる理由は体を運動さそうとしてるの。運動さそうとしてるの。ですからそういう、うわーなって、そしてそれで熱くなろうと思ってるんですね。けれども、その以上温度下がってしまうと、触れるのはやめてしまった、止まってしまったら、やばいって。それ次は、自分の考え方が鈍くなってしまうの。だるくなってしまう。そしてどこ行けばいいのかとか、まるでちょっと酔っ払ってるような感じで、そして足でこけたり、そのようなことがあるんですね。そしてその時に何かしないとって、あ、これが危ないんだと思って。けれどももう考え方がずれてるから、帰り道どこでしたっけっていうこともちゃんと、わからないしとか、そのようなことがあるのよとか説明してくれて、あ、気をつけようと思ってて、まあ、そういうような話を聞いたんですけれども、霊的な世界もこれと似てるんではないかなと思う。ちょっと似てるようなものがあるんじゃないかなと思うんですね。私たちと神の関係、神様の関係っていうのは、どうやって5年経っても10年経ってもどんなことあっても揺れない、あったかい愛の関係をずっと持ち続く、これが非常に大事じゃないかなと。特に今の時代、今の最後の時代に入りかけているので、ですからこの時代は特に私たちと神様の親しい関係を守る、凍らないように、冷たくならないように、本当にこれを守らないといけないんじゃないかなって私強く思っています。そしてその説明がどうしたらいいのかっていうのは、ちょっとマイナスに言ってるんですけれども、ちょっと私はちょっとそれをプラスに考えたいと思いますので、マタイの24の10節から13節、読んでくれますか。
マタイの福音書24章10節から13節お読みします。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって、多くの人々を惑わします。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。
はい、この中で信仰が冷めてしまうというようなことが書いてあるんですけれども、これはどういうことと言いますと、信仰の正反対はね、恐れなんです。信仰の全く逆なものは神様に信じて愛の方なんだって、それを信じる、愛の方なんだ、私を大切にしてくれてるんだって、その逆は恐れなんですね。そして恐れが入ってしまうと焦りが入ってきて、周りの人どうでもいい、とにかく自分を守るっていうようなものになってしまうんですね。ですから今の時代は恐れの時代になってるんじゃないかなと思うんですね。みんなテレビを見て怖いって、どうなるのどうなるのって、そしてそれをばっかり考えると愛っていうものが冷めてしまうんですね。そして今度自分がとにかくどうやって守るかとか、早もん勝ちだとか、そういうようなマイナスなものになってしまうんですね。ですから、私たちが今どうすればいいのかっていうとね、お互いを愛することなの。お互いを大切にする。この部屋の中に入っている私たちを、大切にする、いろんな方法で、誰かが引っ越しが必要だったら引っ越しを手伝いに行く、野菜畑で余ってる、それを分けたりする。この時代のために、何年か前に日本、KBF のために畑を用意しとかないといけないっていう導きをもらって、そして不思議な形で祈りながら山に入っていって、あるおじさんと会って、その人と会話して、そしてその方と会話したら畑を貸してくれたんですね。そしてその、畑は、スズラン大ガーデンプロジェクトと呼んでるんですけれども、現在の担当はナベちゃんですので、ちょっと手を挙げてください。また畑ちょっと手伝いたいなとか、どんなもんか知りたいなと思う方がいれば、また後で聞いてくださいけれども、これからこの恐れをストップかけるために、私たちはお互いを大事にする。そしてね、これは本当に今日も掃除のことなんだけれども、ってそんなって、私がもう嫌やとか、私家も掃除しないとあかんしとか、それをちょっと置いてそして今度本当に お互い力合わせて、祈ったり、礼拝が終わったらいろんな人と会話して、何が必要なのかとか、そしてじゃあそれは手伝えればとか、そしてそれが私たちやらないといけないんですね。この愛が冷めたっていう時代に入るんだったら、私たちのこの教会では絶対そうならないように、絶対そうならないように、お互いを守りましょう。お互いを大切にしましょう。誰か持ってないようなも困ってるんだったら、持ってるものを分けましょう。そのような愛をお互いに与えましょう。それが私たちが今できるんじゃないかなと思うんですね。ヨハネ13の34、35を読んでくれますか。 ヨハネ13、34、35。
ヨハネの福音書13章34、35。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです、う
ん、この最後の文章を読んでくれますか。もう一度
35、うん、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです、うん、
ですから、私たちお互い愛し合ってるんだったら、これも最大の伝道にもなるんじゃないかなと思うんですね。今の社会は、隣誰が住んでるかわからない、オールディーズの音楽が好きだってそのぐらいわかるって、もう壁から漏れてくるんだけど、あとは知らないって、顔も見たことないって、今そのような社会になっているんですけれども、そのような社会だったら、どっかアンプ買ってきて角で伝道するっていうのはあんまり通じないんじゃないかなと思うんですね。通じるのは、あ、その人たち愛し合ってるんだなって、ええー、なーってね、カレーも持ってきてなんかええー、なそんなって、うん、なんかですから、そのような伝道仕方っていうか、そしてわざったらしいんではなくて、本当にお互いを大切にするって、何が必要なのか聞いてて、そしてお互いを守るって、これが素晴らしい働きになって、そして本物だなっていうことを信じられる、そんなことをやってたら、2番、この冷めない、信仰が冷めないように、気をつけないといけないのは、その10節の方にもう一度読んでくれますか。マタイの24の10節、
マタイの福音書24章10節。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います、
うん、これはクリスチャンのことを言ってるんですね。互いに裏切ったり、そういうことをしてしまうっていうことがあるんですね。ですから本当に今私たちがその心が冷めないように、すっごい大事なのは、お互いを許すことなんですね。守ることなんですね。そして人の悪口をしない。失敗して、あの人が失敗したのよって聞いたとか、すごいでしょってね、ひどいねとか、それでよくクリスチャンと言えるなとか、そういう噂をやめることなんですね。お互いを守る、許す、思う通りにしてくれんかったって、もう揉める時期じゃないんですよ今は。もう本当に何かひどいこと言われた、ひどいことされた、その瞬間もう毒のようにのもんですので、早くそれをもう許すって、神様この人を今こうされたんだけれども、本当にその方を祝福してあげてください、あなたに任しますって、そういうもう切り替えって、なんか嫌なもの入ったらすぐ切り替えて祈りに変えるのは大事じゃないかなと思うんですね。次は、これもあるんじゃないかなと思うんですけれども、ヨハネの17、ヨハネの17、14から15、ヨハネ17、14から15、読んでくれますか。
ヨハネの福音書17章14節から15節。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。
はい、 そして今の時代、このような困難が入ってくるんじゃないかなと思うんです。クリスチャンの中にも入ってくるんじゃないかなと思うんですけれども、いろんな人これを思い込んでしまってるんです、神様に対して。でそれは神様が愛の方だったら私を祝福するべきなんだって。そして、それはそうなんだけれども、その考え方は下手したら考え方がこの地球が全てっていう考え方なんですね。ですから私神様に祈って毎週日曜日献金して、ですから私を結婚して、そしてまず、息子が生まれて、そして娘が生まれて、マイハウスを買って、マイカーを持って、マイライフをもらって、神様愛してくれるんだったらこうもらうべきなんだっていうような考え方で、なんか地球が全て、それで神様は私たちのしぼめのようなもんで、お願いしたらもらえるっていうような考え方。そして確かに私たちが神様と関係を持つといろんな祝福、永遠の世界にもあるんですけれども、今でもいろんな祝福をもらえると思うんですけれども、それが中心じゃないんです。事実は私たちは旅人なんです。そしてある意味私たち、これよく私出してるんですけれども、新幹線乗ってるんですね。そして僕新幹線乗るの大好きなんです。あの椅子に座って、そしてマイコーヒー出てくるんですよ。こういうなんか台車で通ってくるんで、あれ美味しいよ、あのコーヒーは。だからね、そしてよくね、神戸から東京まで行くんだけれども、やっぱりちゃんと要約して自分のマイシート、私の椅子をね、座って、そして窓がピューンってなんかあれ気持ちいいんだよね、ピューンって。そして今度はマイコーヒーを持って、マイブックを持って、そして後でマイ弁当を買って、もう楽しいんだけれども、東京に着いたら、あの椅子どうでもいいのよ。別に、ああ、これは私の椅子なんだ、とか、じゃあね、とか、なんか、それかん、もう、そのある期間、その椅子与えられてる。それだけなんですよ。楽しめばいい。そのコーヒーも、あの期間楽しめばいい。けれども、終点に着いたら、もう終わりなのよ。もうバイバイなんですよ。ね、なんか新幹線、どの新幹線でして、もうとにかくね、もう終わりなんですよ。あの時楽しんだっていう。それでこの地球はそういうもんなんですよ。ね、そして今は、東北でもものすごく混乱してる。一つの理由は、地球しかないからって考えてるの。これが全てなんだって思ってるから。ですから、悩んでるんですよ。これしかないからと思ってるけれども、私たちそのようには考えてはいけません。私たちは旅人なんです。そして本当の人生は永遠の世界にあるんです。ここじゃないんです。ここは準備室なんです。ここでいろんなものを楽しんで、神様の関係を楽しんで、そして信頼することを学んでいく、その場所なんです。どんなことあっても神様を信頼するっていうような、そういう心を育つ場所なんです、ね、ここは終点じゃないんです。そしてそう思ってしまうと不満が出てきます。なんでって、私がこんな年で、この年だったら高齢を持ってるはずなんだけど、とか、なんでやねんって、この今の年だったらこのぐらいの給料で、このぐらいの家で、とか、その価値観がずれています。私たちはこの世界にいるんだけれども、この世界のものではありません。旅人なんで、それをしっかり持ってないといけないんです。ですから、生きている間、いろんなものを楽しめばいい。けれども、それはその時その時っていうことで、本当の人生はこの次の あの人生なんですね。あの昨日は、マテアン あのお父さんが天国に行ってしまったんですけれども、あのよく、私経験するのは、誰かがあの亡くなる前でその人が亡くなる準備してなかったら、あの夢に出てくるんですね。早く行きなさい、早く行きなさいって。そしてバーンって言って、あのそしてその時にその人の許せてない心とかいろいろこれが整理してないから、あの先生助けてくださいとか、そういうようなものあるんですけれども、あの、バタヤンのお父さんのことを祈ったら、なんかすごいなんかね、あのあったかいものが入ってきて、この方はもう心が準備してるって、もうここでなんか引っかかってるものがあるからとか、そういう引っかかってるものがない、もう準備ができているっていうような、ことで、ですから、昨日がなくなって天国に行ったんですけれども、本当に今ねワイワイ楽しんでる。もうね、新しい体もらって、もうすごい歌出してると思う。あの天国でね、日本の賛美し方がこれなんですよって、ハレルヤハレルヤってやってると思うんですよ。もうみんな感動して、わすごいってね、そしてあの明日のお昼、ここであのお葬式あるんですけれども、本当はもう先に行ってしまってる。本当の生きる場所はその天国なんですよ、ね、私たちここはただの旅人なんです、もう一つこの最後の時代、ね、枯れてしまうって、多くの人が信仰が枯れてしまって、あの神様から離れていくっていうようなこと書いてあるんですけれども、多分これが一番大きな理由じゃないかなと思うんですけれども、その神様イエス様の愛の関係が冷めてしまったっていう、ね、他のものに集中してしまって、そして冷めてしまったって、もうそのあったかい関係っていうのは前にあったんだけれども、だんだんいろんなものにとらわれてしまって、集中してしまって、そしてその愛の関係が枯れてしまったっていう、これが一番危ないんじゃないかなと思うんですね。そして皆様どうでしょうか、本当に神様、私なんかすごいなんか自分の心の中に働いてるって思ったこと、感じたことある方、手を挙げてください、ね。それがその時だけじゃなくて、ずっと育てていかないといけないんです。ずっとそれを守らないといけないんですね。で、それを守らなかったら心が冷めてしまって、そして今度冷たいような考え方が入ってきて、ですからいろんな形でそのあったかい愛の関係を育つっていうのは今はものすごく大事と思うんですね。その心を育ててたら、何かあってもちゃんと導きをもらえると思うし、そして力ももらえると思いますので、ですからそのあったかい親しい関係を育つっていういろんな方法があるんです。一つは、誰もいない時に、神様に向けて歌うことなんですね。心から、あ、誰も見てないなって、ちょっとうんちだけど、そして歌うこととか、そしてあとは、なんか一人になって聖書出してきて、最近僕ハマってるのは、詩編なんですけれども、今は、頭の中で詩編の23のビデオを作ってる。頭の中でどんなもんなのかって、そしてそのビデオの中で私を入れてるんです、もうその中で。そしてそれがもうなんかもうすごい安心が 入ってきて、ですからその一対一の時間を大事に、特に今の時代、特に今の時代、そのような時間を取るっていうのは大事と思うんですね。取らなかったら大変なことが入ってきた時に 焦りに入ってしまって、周りの人と同じように恐れに流されるっていうような可能性があるんですね。もう一つはその信仰を冷めてしまって、神様から離れていってしまった、もう一つの理由はこれじゃないかなと思うんですけれども、ヨハネの6:28-29、ヨハネの6:28-29、
ヨハネの福音書6:28-29。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の業を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。
あれそれだけ、もう一回読んで。あれもこれもあれもこれもじゃなくて、はい。
イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。
信じてほしいんです。それ今どうしてたらいいんだ、私どうしたらいいんですかっていう、神様を信じる、イエス様を信じる、どんなことあっても信じる、どんなことあっても何を経験してもどんなことされても信じる、それが神様が望んでるんですね。どんなことあっても、信仰っていうのは私たちが神様のことを考えたり歌ったり礼拝出たり、祈ったり、そういうようなことをすると、信仰が少しずつ自動的に強くなっていってるんです。だんだんだんだんそういう行動を取ると、だんだん神様の考え方頭の中に入っていると、だんだんだんだん自動的に信じていくんですね。けれども信じていくと、今度は大事な何て言うんですか、検査みたいなものがあるんですけれども、そのだんだん信じてきて、信じよう信じようって、もう信じてるっていう気持ちが少しずつ入っていって、そして今度事件が起きる。車止めようと思って、あ、パーキン1個空いた、よかった、神様感謝と思ったら、他の車ビョンって入って、あれって思って、ね、そしてじゃあもう励ましとして、僕の大好きな店に行って、そこでなんかいいもの食べようと思ったら特別休みなんだよな、その日あってそしてそういう検査が入ってくると、今度信じるのっていう確認があるんですね。そしてある人の信仰どうして強くなっていかないというと、なかなか思う通りいかなかったら不満貯めるの。そして今度は嫌なものが起きた時に、もう本当にもうって、こうでこうでこうでこうで、神様もうええわ、もうどうどうなんてなってしまうの。そしてですから、せっかく信仰の建物が建てたのに、思う通りにいかなかったらスバーンって倒してしまうの。そして一からやり直しなのよ。でもう一回貯めて、そして今度は思う通りにいかなかったら不満が出てきて、ブツブツブツブツ出してきて、また倒してしまってるんです。ですからいつまでもね、もうベイビーなんです。信仰のベイビーなんです。私ももうこれ何十年も経験してるんですよ。やっぱりいろんなものが溜まってきて、そしてこうだし、ああだし、これなってないし、あれがなってないしって、だんだん溜まってきて、そしていろいろ言いたいのよ。もう暗いものがいっぱい出したい。けれどもそれを出してしまうと、結局信仰の食べ物を潰して、もう一回やり直しっていうことになるんですね。そして神様が何をしてほしいっていうと、その段階に来ると もう本当にこれもあったし、あれもあったし、こううまくいってないし、あれそれでも信じるって断言してほしいの。そしてそれをやると別人になる。信仰が強くなってくるの。そうすると何が起きても揺れない周りの人の支えになるような人間になっていくんですね。ですからこの間も私英会話教えてるんです、区役所で教えてるんですけれども、教えてる方たちがみんほとんど60歳以上の方が多くて、そして僕が前病気してて、それが残念だなとか、それはひどかったねとか、いろいろそういうことを言ってくれてたんですけれども、私にとってはその経験がすごいプラスになってる。なぜ言うと、最悪の時までもう本当にひどいとこまで来てしまって、そしてなんか神様にいろいろ言いたい、なんでやねんとか、そしてもう私がこんな頑張って、もう神様信じて、結果はこうなるの、なんかいろいろね、なんかね、もうこの辺まで来てるんですよ。そしてその時にそれでも信じるって、それでも信じるって口から出してしまって、そしてなんかものすごいなんかあったかい支えられたようなものが入ってきて、自信がついてきて、ですから皆様、これから思う通りにいかなかった、プラン通りにいかなかった、これがダメになった、その時の自分の告白が非常に大事なんです、非常に大事なんです。そして思う通りにいかなかった、もうまた前と同じようにブツブツブツブツ言い出したら、どうしてもね、もうブツブツか、もう止まらないと言ったらね、ブツブツ出した後にそれに付け加えて、それでも信じますって付けてください。もう神様なんでやねん、これバラバラバラバラバラバラバラバラけれども信じるってセーフセーフですから、すぐに感謝します、信じますって言えなかったら、全部出した後にね、だそれだったら悪魔の方がね、うわひどいこと言ってるなって、よかったな、それでも信じます、もうってですから、出し切った後にそれでもイエス様信じるよって。ですから仕事からクビになった時に心を準備して、それでも信じる、ああ卒業しましたっていう気持ちで、神様もっといい仕事が与えてくれるはずです、これが私の卒業ですから、友達を呼んでパーティーをしましょうって卒業しましたって、なぜ言うと神様もっと素晴らしい仕事があるはずだから、ハレルヤって昨日先週習ったんですけど、病気してしまって入院してしまって、今度もうこれもあったし、これも検査がこうでこうでなった時に、いや神様、私は本当に病気の人の気持ちはやっと分かりました、ですから癒しの賜物をお願いします、癒しの賜物をください、私がもう経験してますので、どうぞ私が使ってください、癒し、前向きにぐるって変えていく、これからそれをやるべきだと思いますね。ああ倒産してしまったって、全てのものが取られた、よかったね、ニュースタート、何もないニュースタートやって、これ今度はもうイエス様を土台にして自分の人生を神様を信じて立て直す、だって何もない、霊俗もない、これもない、あれもない、ハレルヤ、ニュースタートというような考え方で生きる、最後の時代かもしれないけれども、私の希望はこの KBF、 私たちが本当にこの日本の光のように、本当に光のように、あの人たちが不思議って、愛し合ってるって、本当に愛し、こんな寒い世界なのに、こんな怖いものがいっぱいあるのに、あの人たちが楽しんでる、愛し合ってる、支えてる、そして悪口あんまりないのよあそこはって、裁きってあんまりないのよあそこは、 あそこは素晴らしいよってどんなことあっても信じるっていうような心をあの人たちが持ってるってそのような教会になれたらいいなと思っています。そして今から、2008年11月あの夢を見てビデオにして最後にみんな祈ってたんですね。ですから最後に日本のために祈りたいと思います、うん、天の父様あのイエス・キリストの御名によって祈ります。そして2008年の11月ああいうビデオがあったんですけれどもその最後に あなたはその上にいてそしてあのちゃんと見てくれていることそして私たちが祈ってほしいっていう特にベテランクリスチャンへって書いてありましたので本当にどうぞ私たちに祈りの力を与えてください。そしてこの日本が今悲しい季節なんですけれどもあの新しいあの朝与えてあげてください。そしてあの恐れを押し出して多くの人があなたを信じるようになっていきますようにどうぞ働いてください。そして私たちも、あなたの愛の道具として使ってください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。